マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてですね、先週のこの時間はですね、
はい、
久しぶりの藤本香織さんと、
ね、
は
い、一緒に、
お送りしてたんですけれども、
懐かしいお声で、
はい、まあ、最後の方でしたかね、
はい、
私が、8月の末に、行ってまいりました。8月の、19日20日のお話をちょっとしてたんですけれどもね、
はい、
19日は演歌歌手森好美さんのイベントに行ってで翌20日は AKB の握手会という、AKB の、
ね、
握手会の話がね、本当はちょっともっとしたかったんですが、時間が、なくなってしまったんですけれども、まあいらないと思いますが、一応ちょっと復習みたいな感じで
しておき、いらなくないですよ聞きたいですよ、
おきますとですね、
はいはい、
握手会っていうとね、皆さんね、
はい、
握手だけするのかなって思われてる方も結構多いと思うんですけれども、
もちろんそう思ってますけど、
はい、実は、握手会にはミニライブがついてるんですね、握手会の前に。
はいはいはい、
で今回そのミニライブがとっても、充実をしていまして、
はい、
時間にして1時間半ほどで、曲としてもね10曲ぐらいあったんですよ。
お得ですよね。
そうなんですよ。それもね、曲目見てみますと、ポニーテールとシュシュ、真夏のサウンズグッド、エブリデイカチューシャ、
はあ、
会いたかったヘビーローテーション、365日の紙飛行機といったね、
めちゃめちゃ売れ筋の、
もういい曲ばっかりね、今回ありまして、本当に楽しめましたね。
いいな、
これは本当お得ですね。だから CD1 枚買って、こんだけライブが見れて、さらに、好きなメンバー一人と握手ができるというね、
本当ですね、
ことだったんですよね。
どちらであったんですか？
こちら神戸で今回行われました。神戸の国際展示場で行われていました。で、まあ、私は先週もお話ししましたように、まあ、もうすぐ卒業の渡辺真由さんの例に並んで、
はいはい、
まあ、本当にねちょっと、ね、体調が悪くて、ね、声が出にくかったようなんですけれども、
ね、
まあ、可愛らしい姿はやはりテレビのままだったんですが、
はい、
それより今回私が印象に残ったのは、おまけのように今回ついてきました、
うん、
新しくできた STU48
STU、
はい、
ん、どこ、
瀬戸内なんですよね。
瀬戸内ね、
瀬戸内の STU と一番新しいグループの、なんと31人と握手ができる、誰か一人選ぶんじゃなくって、
31
人全員と握手ができるというのが、それもおまけで全員に、全員というか先着、
おまけじゃないですよね、
ついてきて、これがねすごかった。人数もすごいんですけども、もうね、みんながすごくこうガツガツ、
うんうん、
ファンじゃなくてメンバーがガツガツしてて、
あ、
もうね手離さないぐらいの勢いなんですよ。
いや、うん、
メンバーは手離さないけど、うん、スタッフはその早く進めなきゃいけないから、後ろから肩掴まれて、こう流そうとするんで、こっちは手掴まれてるし、これどうしたらいいのみたいな感じで、
すごいなんかレアな情報ですね。
すごい進んでいきます。それが31回続くもんだから、もうなんか
流れ作業みたいな、
そう、なんだこれと思いながら
工場みたいですね
でもその中でもやっぱりね、こう、私印象に残そうっていう子もいて、
やっぱいるんですか、
一人なんかね、これも残念ながらそれが今誰だったのかっていうのを今必死に思い出そうとしてるんですけど、ね、手をね、普通に握手して掴むだけじゃなくて、ね、うん、こう引っ張ってね、自分の胸元の辺までこう持ってくる、引っ張ってくる子がいてね、これ
技ですね、
これなんだとか思って
技、いやでもやっぱり印象をね、
そうなんですよ、
付けようとしてあるんですよね。
釣り師っていう言葉知ってます？
釣り師、
はい、
釣り、
釣り、
魚
釣りの釣り師
を、
このアイドル用語で、
あ、分かんない分かんない、
まあ、そういうメンバー、今言ったようなことをする子を釣り師っていうらしいんです。あ、まあ、釣られてしまうファンが、
そういう意味、ね、
で、あれ何だったんだ今の、もう一回ちょっと子のとこ行きたいなって、でだんだんファンになっていくみたいな そういう握手会とかでそういう行動をする子を釣り師っていう風に
戦略なんですよね
言うんだそうですけどね、
印象残す、
過去ではね、NMB の、ミルキーって呼ばれた、渡辺美雪さんなんかもよく釣り師って、言われてたそうなんですけども、ね、
だって握手会に行ってからファンになる、ね、そう人とかもやりますもん ね、
渡辺美雪さんなんかの技を聞きましたね、はい、私したことないんですけど、うん、握手して最後こう離す、一瞬前にギュッと強く握るらしいんですよ、最後に、で、あれ離れがたいのかなみたいな、ね、そういう印象を残すと、
まあ、勉強になるね、なんか、
ね、アイドルね、ちょっとね関わっていらっしゃいますし、ね、そんないろんな技を皆さん使ってくるということで、なかなか印象に残った握手会でしたということで、ごめんなさい、2週も続けて、握手会のお話をしてしまいましたけれども、
ちょっと面白かったです、
はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りいたします。さてまずはじめに、はい、ちょっと私たちもねこれどんなイベントなんだろうという感じなんですけれども、ね、うん、ガチンコ演劇ライブバンニャ、伝説のライブ待望の関西公演決定ということで、はい、ご紹介します。こちらのイベント舞鶴赤レンガパーク赤レンガ4号棟で9月9日土曜日に開催されるんですが、
はい、
こちらね2人の俳優さんによる、ま、演劇ライブということなんですけれども、うん、松田勝さんと榊原俊彦さん、
はい、
お二人なんですが、もっとリアルにもっと気軽で、身近に、芝居を体感してほしいということで、松田勝さんの強い思いから出来上がった演劇ユニットだそうです。テレビや DVD で見ている俳優たちを手が届くような距離で生のライブを鑑賞、そして、ライブ後は懇親会での交流もと、いうことで、一演目10分から20分余りの芝居で思い切り笑えて泣け、心を揺さぶられること間違いなし、見てよかったなと心から思えるライブだということです。この関西公演ということでね、関西公演が舞鶴と大阪なんですよね。これなんかすごいですよね。
すごいです ね、11日には和歌山でもライブみたいですよ、ね、続けてずっと、ね、今関西に、ね、これから回られるんです ね、 ねへ、はい、あのバンニャっていう字が面白いというか、あ
のハンニャと書いて、ね、ハンという字に濁点の点々が打ってやって、バンニャとお読みするんだそうですけれども、
また男前の ね、
ねお二人の
お二人俳優さんかっこいいです ね、
4号棟ですから ね、 そ, うですね、それほど広くもありませんので、はい、本当にこう間近です
ごく近くで見れるんじゃないですか。
迫力ある、ね、演技が見られるんじゃないかと思います ね、
すね、うん、楽しそう。
はい、舞鶴公演9月9日土曜日、夕方6時会場の6時30分スタート、ワンドリンク付きで4500円、また、懇親会は、プラス1000円ということです。
はい、
詳しくはねバンニャで検索していただいてホームページなどご覧いただければと思います。
はい、
さあ、続いては、ね、海の京都食いつくせフェス、あ、ごめんなさい、その前にもう一つ紹介しなきゃいけないかな、ありましたね、失礼しました。西剛志&しげぞーバンドライブ2017ということで、はい、こちらも赤レンガ4号棟で、開催されるイベントです。
うん、
西剛志さんは、作曲家、主に演歌の作曲家として知られているんですけれども、ジャンルにとらわれない自由な曲作りをモットーにしています。作曲活動の傍ら、西剛志&しげぞーバンドでライブ活動も展開している、ロック演歌と称して代表作を含むオリジナルソングも歌っていると。そのレパートリーからただ会いたい母へという作品が話題を呼び、2010年12月に日本クラウンから CD デビュー。作曲家としてはね、永山陽子さんや門倉由紀さん、瀬川栄子さんなどに、曲を提供されているという方のライブが今お伝えしました、ガチンコ演劇ライブ9月9日、その翌日10日に同じく赤レンガ4号棟で、
あ、続きで
行われるということで ね、9日は演劇、10日は歌と、はい、 ギターとあと、スペシャルゲストファン・カヒさん、韓国人の方ですね。そしてキーボード、ドラムなどですねによるしげぞうバンドライブ、西剛&しげぞうバンドライブ2017、こちらは9月10日の日曜日、午後2時半会場の3時開演、舞鶴赤レンガ4号棟で行われます。
はい、
4000円ということです。お問い合わせサウンドウェーブさんということでね、私たちもよく知っているあのサウンドウェーブさんの、はい、が行われるということなんですね。
はい、こちらも楽しみですね。
そうですね、さあそして続いては場所が変わって、はい、舞鶴港西港第二埠頭から大延緑地で、はい、こちらもすぐです、9月の2日土曜日に開催される、
はい、
クルージングフェア2017海の京都を食い尽くせフェスタということでね。
はい、
なんかちょっと今下の方見てると見たことのあるお顔が、
そうなんですよ、気づきでしたか、私もあのアシスタント MC としてね、はい、下口スター正光さんのアシストということで、はい、サブで MC をさせていただくんですよ、
京都でおなじみの、DJ2 人が共演、はい、夢の共演という感じのステージになるんですかね。
うそうなんです、あのこの間ね、私 の, あのベイサイドモーニング京都の番組にも下口さんお越しいただいて PR してくださったんですけど、とっても楽しい方で、もうなんかずっとトークを聞いてたい、そんな感じです。でまた当日もね、トークライブということで、下口さんもステージに立ってくださるので、楽しみですよ、
面白そうですよね。
はい、
これは、今申し上げました西港第二埠頭から大延緑地ということですのでね、
はい、
あの当日は、コスタネオロマンチカが停泊しているその客船を見ながら、
そうなんです
ね、いろんなイベントが楽しめるんですよね。
当日1時30分に入港なので、ちょうど入ってくるところもね、
そうですね、
見れるんですよね。
なるほど。
あと、まあ、食いつくせフェスタですから、
はい、
あの海の京都のグルメブースがもうたくさん出まして、
はい、
あとねカレーバトルなんかもあるんですよ。
なるほど。
カレーナンバーワンを決める、
はい、
皆さんに召し上がっていただいて、カレーのナンバーワンを決めるということで、で今回ねグルメが多いのでということで、
はい、
大食いグルメアイドルの萌えのあずきちゃん、萌えあずちゃんって聞いたことないですか、高橋さん。
そうなんですよ、私もね今回このイベントのチラシで実は、私としたことが初めて知ったんですが、すいません。
本当ですか、萌えあずちゃんすごい可愛いですよ、はい、このね大食いアイドルの萌えあずちゃんが来てくれまして、カレーを食べ尽くすという、なかなか楽しみなんですよ。
そうですね、
はい、
あのもちろん今舞鶴の方にも楽しんでいただきたいですし、はい、やっぱりね今あの今年ねすごい回数この客船が入ってきているんですけれども、残念ながらこの埠頭の周りっていうのがね、なかなかこうあの楽しんでいただく場所が少なくって、どうしてもあのバスなどで移動していただかないといけなかったんですがね、こういうのがあるといいですよ ね、
そうですよね、
本当に
ね、
もう着いたその場でいろいろこう、まあ、楽しんでもらえる、
ね、海も感じながら、あと2部はね夜はジャズナイトになるということで、ジャズバンドもたくさん出てきますんで、もう海沿いでね美味しいものを食べながら、
はい、
コスタネオロマンチカも見ながら、はい、ジャズが聴けるという、
ね、地元の人そしてクルーズでマイソルに来られた人、はい、両方に楽しんでいただける、ね、そんな楽しいイベントになりそうですよね。
はい、私もすっごい楽しみです、
はい、
自分がこう楽しみなんですけどね、
そしてあの、ね、この会場車でお越しの方は、舞鶴西インターから約15分、
はい、
電車ですと、山陰本線舞鶴線または、丹鉄宮舞線西舞鶴駅、西舞鶴駅から、シャトルバスがね、この客船が運行されている日はいつも運行されていますので、はい、第二埠頭まで約15分間隔で大人200円、子ども100円でご乗車いただけます、
はい、
そして9月の2日土曜日、お昼の12時から夜8時まで、
はい、1日を通して ね楽しんでいただけます。
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
会いに来てください、
はい、ぜひぜひ岸さんに会いに
会いに来てください、
はい、お越しいただきたいと思います。はい、さあ、続いてはなんかこれちょっと私に関係あるのかなってちょっと思わせられるような、そんな感じがいたしますが、カフェコン in 舞鶴赤レンガということで、 北斗方針会創立45周年記念事業ということで、11月5日日曜日に開催される、この婚活パーティーですね、
はい、
参加者が募集されています。
はい、
赤レンガパーク4号棟で11時から午後4時まで、受付は朝10時からということです。男性4500円、女性2000円で、カフェメニューによる婚活パーティー、男性45名、女性45名、現在募集されています。
はい、
参加資格は、いずれも独身で、男性女性とも20歳から45歳までのということです。男性は舞鶴市在住の方のみ、女性は、居住地は問いませんということで、流れですけれども、自己紹介、そしてフリータイム、飲食タイム、アトラクション、そして告白カード記入、カップル発表と、
ワクワクしますね。もう聞いてるだけでワクワク、
なってるんですね。
参加者募集中ですよ、高橋さん。
はい
はい、
応募締め切りは9月25日ということで、
はい、
はい、ちょっと考えたいと思っておりますけれどもね。
でもね、いいですね、赤レンガでね、あの広いので、こう気分もね、
そうですよね、
ちょっと狭いとこだとやっぱりね、こうなんか気分的に違うじゃないですか。なんか広いとね、こう海も近いですし、楽しんでいただけると思いますよね。
そうですね、ぜひぜひね、女性の方は、居住地は問いませんと、いうことですので、
はい、
ね、この機会に舞鶴どんな人が、素敵な人がいるんだろうと、
はい、
いう感じで来ていただいてもいいんじゃないかなと。
そうですよね。で、ね、広告もすごく可愛い感じでおしゃれなので、なんか気軽にこう、ね、カフェメニューとかもついててっていう、こう気軽に申し込めそうな感じですよね。
はい、で、舞鶴ならではのこの赤レンガという場所で行われるイベントということですのでね、
はい、
詳しくは北斗方針会のホームページをご覧いただければと思います。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さて、そろそろお別れの時間近づいてまいりましたけれども、
はい、
メッセージを頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
今日冒頭にあの藤本さんの、紹介しました。先週久しぶりに登場していただきました、
はい、
ラジオネーム菅坂峠さん、藤本さんこんにちは、 FM 舞鶴へお帰りなさいということで、いただきまして、
はい、
で先週ご紹介した、ね、カイジカレーについて、
うん、
実はまあ、ね、3年前まで勤務していたので、あの自衛隊に、ね、勤めていらっしゃったということで、はい、まあ、ぜひ食べたいとまでは思わないですが、いろいろレシピがあるようなので、好みで言えば総海亭菅島のシーフードカレーは食べてみたい気がします。カレーといえば7個の5種類のカレーも食べなくては、以前レッドを食べて、そう辛くなかったので、次回密かにイエローを試してみたいと思っていますとメッセージいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。